ください。
それでは今日の御言葉をお伝えいただきますが、長谷さんの手紙の12章の1節、12章の1節から7節のお言葉になります。それではご一緒にその場所をお呼びいたしましょう。はい、
この頃イエスはあの時に御畑を襲われた。弟子たちが歩みにくなったため王を積んで駆け始めた。すると彼ら弟子たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちがあの時にしちゃならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちが気持ちがあった時にダビデが何をしたか言わなかったのですか。神の家に入って祭司のほかは自分もそのものを食べてはならない備えのパンを食べました。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日の神聖を犯したものにならないということを夫で呼ばれたことはないのですか。あなた方に言いますが、ここに未来より大きなものがいるんです。私はああいうようなものが義理には好まないということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めなかったでしょう。
ヨハネの12章の1節から7節を書いてお読みいたしました。少しだけずらしてですね、本当はヨハネが必要はならなかったんですけども、今日はですね、イエス様が、マリアを通して油注ぎを受けたという記事のところを開き出しています。まあ、イエス様が12歳に行かれる少し前にベタニアのラナの家で過ごされました。その時にヨハネでもですね、マリアが、ナルのこういう300レナにもするとですね、高価な、ナルのこういうですね、イエス様が気にするというのを指摘をしていて、まあ、そういうような出来事を少しお話しいただきたいと思います。そして紅葉は穴に注がれたと書いてあるんですね。 で、ルカの福音書7章から見ます。ルカの7章。ルカの7章36と36から38を見ますと、さてはあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスはパリサイ人の家で食卓をついておられることをし、氷の入った石膏の壺を持っていて、ですね、次のところで泣きながらイエスの後ろで両足のそばに立ち、涙で目足を濡らし始め、髪の毛でぬぐい、目足に口づけして氷を埋めた。ですから、ルカの福音書に書いているこの御言葉を通して書かれていることは、イエス様はあるパリサイ人の家に招かれて氷を注いだ女は一人の罪深い女で、足に氷が注がれたと書いてあるんですね。で、多分、ヨハネの福音書では間違いないんだと思いますけども、ベタニアの村で、ラザの家で、イエス様は招かれて、マリアが氷をイエス様の足に注いでいます。11章の1節から7節に提出しました。そういうことが書いてあります。ですから、いろんなその状況が、立場が違うような状況で、シチュエーションが、状況が違う状況で、福音書の中に書いてあるんですけども、その内容的な意味はですね、同じなんですね。イエス様が十字架にかけられる前に、マリアが足に、氷を注ぎ、十字架の宮座の準備のために氷を注ぎ、そしてイエス様の頭に氷を注がれた。そしてイエス様の頭に注がれたのはマリアであり、罪人であり、一人の女であったという、そういうふうな状況はほとんど変わらないですね。まあ、その一つの意味することは、イエス様が十字架にかかる前の備えの葬儀の準備を、準備のために氷を注いだということです。もう一つ言うならばですね、イエス様が十字架にかかる心の痛みを慰めるため、励ますために、罪深い女たちやマリアも一緒に氷を注いで、慰めになるかわからないけども、注いだという出来事なんですね。で、ここで前もお話をしましたが、いろいろな人の人物のですね、信仰を見ることができると思います。まず第一番目に、登場人物のマリアであります。マルタであります。マルタという人はですね、何をしていたのか、ね、ヨハネの11章を見ますときに、マルタは、給仕をしていた。まあ、もちろん、給仕をすること、お接待することは悪いことではありません。そのマルタの努力がなければ、イエス様はですね、気持ちよくそこに登場することはできないんですね。ですから、それはすごいいいことなんですけども、マルタはですね、救助して、でも少し前のルカの福音書の10章を見ますときに、ね、主は答えて言われました。マルタ、マリタ、あなたはいろんなことを、いろいろなことに、ここを心配して気を使っていますが、しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその方を、良い方を選んだのですから、マリアからその道を取ってはいけないと言っていらっしゃる。同じくして、イエス様のところ、イエス様がラザロの家にいらっしゃったときに、マルタはいろいろなことを気がもんでですね、何を準備してお出ししたらいいんだろうか、今日の寝床はちゃんとできているんだろうか、接待に、そつなく接待が今日もできているんだろうかといろいろなことを考えて、後に見たら、マリアはですね、いない。でこんなに自分がイライラしているのにマリアはなぜ私の助けないんだと言って怒り出したときに、ふっと見たらマリアはイエス様の足元で壁に足元でイエス様の言葉を聞いていた。イエス様、イエス様、私がこんなに忙しくしているのにもかかわらずマリアはこんな風にしてゆっくりしています。あなたの言葉を聞いてですね、その本当にそういうふうにしています。どうぞ、彼女を叱ってやって私を助けをするようにしてくださいと言った時に、ルカの福音書の主人の言葉が書かれます。ね、いろんなことで煩っているけども、世の中に、ね、大切なものはあんまりないんだ。いや、神様の言葉を聞く、神の言葉を聞く、これがあなた方にとって一番大事なことなんだよと、このように言ってらっしゃるんですね。 でもマルタという人はですね、もう生まれながらに接待をする、奉仕をするその賜物を持っていたので、でマリアのように耳を傾けて神の言葉を聞いて言ったりするようなそういうものではなかったんですね。ですから当然マルタはその時に給料していたんですね。それが実は働きかもしれません。信仰の素晴らしい働き、賜物かもしれません。でもマルタは給料していた。で第2番目に、今度はですね、ラザロを見ますときに、ラザロは何をしていたのかと言いますと、ラザロは今度はですね、イエス様と共に食卓についてイエス様の言葉、まあ、イエス様と会話をしていらっしゃったというしていたということなんですね。でラザロという人はですね、多分、この一度死ぬような目に遭っていますので、ですから、彼の中にはですね、もうイエス様の言葉を一番聞き漏らさないようにしよう、もういろんな奇跡を体験して、いろんな奇跡をイエス様がなさる奇跡を見たときに、イエス様とこの交わりする時間が本当に少ないというのを感じられて、ラザロはですね、一生懸命イエス様の言葉を耳だけで聞いていたようであります。まあ、これはですね、この信仰の2つの結果がありますけれども、本当に私たちは、このラザロがしていたような、かつてマリアがしていたような、神の言葉に私たちはいつも耳を傾けなければならないです。神様は私たちに語ってくださいますが、何を通して語るのか。聖書の御言葉は、神の言葉を通して私たちを心に語ってくださいます。私たちが困ったとき、私たちが弱ったとき、私たちがこの病んだときもですね、本当に物事に行き詰まったときもですね、神様は神の言葉をいつも私たちに語り、平安を与え続けて、その解決の道を導いて、聖書の御言葉を通して私たちに導きを与えていらっしゃるんですね。ですから、私たちはどんな時にも、主の言葉を聞くことをおろそかにしてはいけないと思うんですね。もうできる限り、主の言葉が語られるならば、そして時間が許すならば、その場所に仮説感じてですね、神様の御言葉を聞かなければなりません。また神様はですね、そういう場所を通して私たちに語られると同時に、聖書の御言葉を学び、そして読むときに神様は語ってくださるんですね。今日ですね、礼拝をする前に少し出会わなくなってまいりました。まあ、この方は、今非常に、薬の症状が出てこないので会話のようになれないで、昨日の晩もまた夜中に起きてしまって、お母さんに今日寝れないからあると私の話を聞いておいて、お母さんもね、はいはいはい言うて聞いてくれて、そしてなんで私は寝れないの、日本病気はなんで治らないのと言うて、お母さんに問い詰めて、お母さんはそれはね、時間がかかることだから、だからいいよいいよ、夜中に起こされたらちゃんと話聞いてあげるから、いいよいいよと言ってくれたそうです。でも、それが毎晩のように続くとね、気づくないらしいですね。それで電話してね、先生、どうしたら眠れるんですか、どうしたらどういうふうにしたらいいんですか、眠らないときはどうしたらいいんですか。私は、その人は、そう言いますね。眠らないときは、聖書の御言葉を読むようにしてるんです、今の晩も。あ、それが一番いいことだ。聖書の御言葉は私たちに真の平安を与えるし、そして私たちに勇気を与える神の言葉だから、人はパンだけで生きるのだと神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとイエス様はおっしゃいました。ですから、私たちイエス・キリストを信じて新しく生まれ変わった永遠の命を持った私たちは、神様の言葉をいただいて、その魂を、その霊をですね、その命を成長させなければならないんですね。私たちのこの魂は聖書の御言葉に反応するように、聖書の御言葉によって生きながられるように、私たちは完全に私たちは作り変えられている。ですから、このラザロのようにいつもいつもイエス様の言葉を聞き損じないように耳をそば立てて聞くようにしなければならない。そして祈りを通し、また礼拝を通し、また集会を通して聖書の御言葉を私たちは、肉を下に求めるもののようにですね、父を下に求める赤子のようにですね、それを求めていかなければならないんですね。 第3番目、マリアという人は何をしていたのでしょう。マリアはイエス様のことを聞いてなかったのではないんですね。10章の3節ですか、12章の3節です。マリアは非常に高価な純品なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った家は香油の香りでいっぱいになった。じゃあマリアの行動はラザロよりも一歩進んでいる行動です。なぜかと言いますと、マリアは今日いらっしゃったイエス様は何か、ね、大きな問題を持っていらっしゃる。あ、そうだそうだ、神というイエス様からお話をしていらっしゃったように、ね、神の子は、全人々の罪のために十字架によって取り除かれなければ、その時だけから、十字架につけられて迫害を受けて苦しみを受けなければならないとおっしゃってた。あの言葉の通りに何か大きな出来事があるんだなということをおっしゃって、そしてマリアはですね、主の御心を、ね、悟り、イエス様の十字架の葬りの準備のために香油を足に注いだということであるわけです。で、これにマルタ、このように確かにね、マルタのような信仰も必要であると思うんですね。マルタ、マリアの信仰というのも必要。よく言われ、マルタは、いろんな接待をしようとしたものです。また、ラザロのように、自分の人生をイエス様に委ねて、その御言葉にしっかり聞き従う、それも素晴らしい、信仰の行為であります。でも、まだ自分、それはですね、自分の力と自分の肉の力でやってしまうという、そういうような打算的な力が入るところです。でもマリアはですね、イエス様の御心を深く悟る。つまり、私はこう思うから、イエス様はこう思うから、こういうふうに従いましょう。イエス様は多分聖書の御言葉を通したら、こういうふうに言ってらっしゃるから、多分私の力を強くしていらっしゃるから、私は我慢しましょう、努力しましょう。そして働きましょうではなく、マリアはただただその現実、そのイエス様の御心を探り求めて、イエス様がなさりたいことをただただ横に置いて、そのためにナルドの香油を注いで、それに、どういうんですか、どういうんですか、どうこういただく、まあ、それに対して励ましと慰めをですね、持ってラブの行為を注いでいるんです。あらゆるロープを取らないで全生涯をかけて、従っていくという姿勢をマリアのこのラブの行為の中に見ることができると思いますね。私たちは自分の力でイエス様恵みをいただいたから、私たちはこれもします、あれもしますと言ってやってしまいます。きっとイエス様は喜んでくださるだろうから、これをしましょう。で、こういう時はこうすべきだということで、自分の力を精一杯出して、続き出してやってしまう。でも、マリアは、ただイエス様の御心が実現しますように、神様の御心がなりますように、そして神の御心がなるためには、どんなことでもさせていただきますというふうに、自分の生涯を全部委ねた信仰の姿を、マリアの姿に見ることができるんですね。私たちが神様の助けをできるということはですね、ありえないんですね。作られたものが作り主の役に立つ。ね、どんなことをしても役に立つような、そんなことはどうでもないんですね。ただ、作り主のある神様がこれをしてくださいと言ったら、私たちはベストを尽くす、ベストを尽くしてそれをする、そういうような私たちを奉仕しなければならないと思うんですね。マリアはそれに向けてイエス様の御心がなるように、イエス様が本当に快くお仕事をすることができるように、イエス様が神の技を実現させることができるために、少しでも励ましと慰めになればと言って、彼女は強要でしたと言っています。だから2章の12節に、王が宴の座についておられる間、私のナルドは香りを放ちました。私の愛する方は私にとってはこの仕草の間にある宿る没役の袋のようです。このように言っているんですね。 私たちはマリアの信仰の姿勢というのを見習っていかなければならないです、このマリアの注いだ香油はですね、300グラム、香油300グラムは300デナリの価値があると言われております。で、1デナリはその当時の男性の平均の賃金でありますから、なんとですね、日本の1年通過したぐらいの賃金の高価なものであったと言います。まあ、一つは、それほど高価なものをイエス様に捧げても、欲しくない。自分の、この全財産を全部捧げたとしても、それは欲しくないというマリアの熱心さというか、その愛をすごい感じることができます。では、私たちは、高価なものは、高価なものをですね、神様に捧げたら神が喜ばれるのか。もうですね、自分の持っている、この、もう無理してですね、いいものを捧げなければならないのかという、そういうような気持ちを持っている必要はないかもしれません。マルコの福音書の12章の40節から、それからイエスが献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた、そこへ一人の山の女が来て、レブダ銅貨を2つ投げ入れる、それは1コドラントに当てた。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言います。誠にあなた方に告げます、この貧しい山上は金金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は貧しい中からあるだけ全部、生活費の全部を投げ入れたからです。ですからこの言葉にあるように、ね、捧げることというのは献金もそうでありますが、金額なくではないんですね。いくら小さな奨学の効果で、どうかであったとしてもですね、そこに気持ちがこもっている。この女性の場合は、生産性の全部を投げ入れたとあります。この前の部下とかですね。レプタどうか2つを投げ入れた、大体今の、価値で言うと2、3千のものですね。石コドラントというのは、ローマのですね、銭湯に入るお金。この代ですね、もう本当に、最低の銅貨や海外価値しかなかったです。でも、皆さんがおっしゃったことは、その、2コドラント、2レプタ銅貨であったと、2レプタ銅貨であったとしても、彼女の全財産を感じはさせる。つまり、私の人生は神様を礼拝する、神様に感謝を捧げることが私の人生の一番大事なことなんだ。生活をする以上に神様を一番とすることによって私の生活は成り立っていますよというこれは表明だったと思います。私たちが、勇気とその捧げ物を持って神様の前に返しなさい、返金しなさいというふうに7章の中で、3章の中で書いてありますように、あれはですね、金額ではないですね。要するに私の人生の収入、いや私の人生の、ね、全ては神様から支えられて、私は導かれ、祝福され、生かされているんだ。それの表明として神様は十字を定めて私たちに命じていらっしゃるんですね。ですから例えば十字をしなかったとしても、それがですね、その十字に足らなかった金額であろうとも、神様はその中にその人の気持ちがこもっているならば、その信仰心をそこに見出すことができるならば、それは誰よりも多くを捧げたものだと教団を叩いてくださる。ですから300デナリを捧げた、このマリアはですね、自分の持っている全てのものを、ね、女性でありましたから、そんなに所持もないであろうと思いますけども、その全てのものを捧げた。もうこのイエス様が私たちのために死なれ、十字架にかかって私たちの罪を許してくださる大きな感動をなさることに対して、もう最大限の捧げ物をして、彼女はダルトの行為を捧げている。イエスかどうかの女性も、もう神様あなたに捧げます、このその当時の献金箱はですね、ラッパー状の筒の中でいろいろ金でできたもので、下に箱がありまして、投げ入れたその効果によってですね、音が違う。 して、喧嘩は全然音が違う。銀貨の音が違う。しかし、動作も音が違う。動作の音は動作の音しかならないんです。でも、誰よりも投げ入れた、誰よりも彼女は多くのものを、ね、捧げた。それの音を聞いたら私は知っている。彼女は全てのものを捧げている。私たちはそのような従い方と、そしてまた捧げ物をしていただければならない。神様にある人は熱心になればなるほど、ね、愛を注げば注ぐほど良くないものもやはり出てまいります。十二章の四節を見ますと、ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテのユダが言った。なぜこの行為を300デナリに打って貧しい人まで孤独したのか。もう一つはマタイの福音書の26章の言うことです。弟子たちはこれを受け憤慨し、何のためにこんな無駄なことをするのか。この声なら高く売れて貧乏な人たちに施しができたのに。まあ、これはこの言葉とこの非難の言葉はですね、イエス様の外側しか見てない、イエス様の表情しか外側しか見えてない、イエス様の心を全然計り知っていない、この信仰な言葉だろうと思います。ねそういうことを考えたとしても、人が熱心になれば、それに対していろいろなですね、注釈をする、文句を言う人はたくさん出てまいります。もちろん、光をとのユダは裏切ろうとしていましたので、その心が至って、その意味に言わせたのかもしれません。で、マリアの愛、マリアの信仰、それをですね、全然理解 しない人がですね、そして、この意味がしたので、あると思うんですね。でも、私たちはここで、誠の信仰というものはですね、キリストに対する誠の愛の上に土台しているものだろうと思うんですね。そして、誠の愛というのは、自分自身を限りなく捧げていく、そのようなものではないかなと思うんですね。まあ、ある意味では、金銭があれば、金銭を最大限捧げる。自分の気持ちの、信仰の気持ちの最大限を捧げる。また、時間があるならば、時間を食べて、神様のために捧げていく。また、愛という協力を捧げて、また心を捧げ、物資を捧げていく、そういう信仰を私たちは持たなければならないと思います。というような感じで、力を尽くし、思いを尽くし、そして、精神を尽くして、精神を尽くして、主なる神を愛しようと私たちに教えている。これは聖書の旧約の律法の中にも語られ、新約においてもイエス・キリストは私たちに教えていらっしゃいます。私たちはどんな時にも力を注いでですね、イエス様をこのイエス様に捧げる事実を行わなければならない。24歳、小学校で1年ですから、その辺りになる。その時に、まあ、以前からお話ししましたように、キズラの上流の方で洗礼式を洗礼を受けました。で、ちょっと言ったかな、この水曜日に行ったかもしれない。それまではですね、学校に行っておりまして、でも、もう20も超えたね、男性がね、親から小遣いもらわせていかないの、小遣いいりません。で、もう最後の最後でしたけどね、最後の限りぐらいは、参加してくださいけど、学校にも。もらえませんでした。で、まあその当時ね、学費安いんですよ。大体7万ぐらいだったと思うんですね。もう小さい京都まで電車賃をですね、全ての小遣いもらわなかったけども、全部もらわなかったって言うたんですね。で、その、じゃあそのお金の限りないお金はどこから供出するというか、それを生み出すかというか、パチンコやったら大学入った、学校入った時から、解禁されたので、始まりからですね、毎日パチンコ行って、そこそこ自分でお金が稼げるようになったんです。で、大学のもう、その親に行った時は、大学に行ったら、もう、大体金額じゃないですよ。一日1台、パチンコさせてもらって、もらうんですよ。今言ったら1万出たりとか、10万出たりとかするらしいです。昔はね。昔は5000円が出ます。1歳半で5000円か6000円。 だから毎朝行ってですね、このあのあと今日はどれがいいか、あ、これしようか、これやって行って、無心になるんですね。で無心になったら勝てるんです、ほとんどの場合は。で、まあ、あの手で叩いたら台をちょっと引っ張る。上叩いたら下がいて、だから入りやすいんです。であとはあの筋、玉筋を見て、大体もう、まあ、分かってるので、勝つんですね。で学校行っても学校の近くの行きつけのところに行って帰りが同じで、そういう生活して、でそれを手助けにしていたんですけども、イエス様を信じたら、パチンコ屋に行くわけにいかないでしょ。パチンコももう、走ってきておりましたし、タバコもちょっと健康ランニングも、どうにかやめたいなと思ったし、まあ、酒はいつもやめれるので、いつもやめる覚悟はありました。収入がなくなっている、イエス様としては収入がなくなっているのはどうしようかなというところで、でそれからですね、わずかな親からもらうというか、小遣いじゃないけど、何かした時に100円あるとか200円あるとか、そういうのあるから、それをかき集めて、学校に行っている。お金ない時は学校行かない。で、家になる、弁当をね、青汁パン食べられるんですよ。さあ、家になる、リンゴ見つかるリンゴ行こうと思って、学校行く。まあそういうふうにして、いざたんですね。で、学校にいたら何をするかって言うたら、図書館に行って聖書を開いて最初に読んでるから、30分も経ったら出てしまうという、そういう生活をずーっと。で、その時に、本当に神様を信じて、愛されてるという愛を感じた時に、もう、このようなものでも何の役に立つだろうか。まあ、学生だから収入はないし、で悟れるということは難しい、非常に難しい。そうしますと、時間が何分でも余ってたので、あ、時間を持って主に悟れよう、神様に悟れようと決心した。ですから、僕先生はですね、今日は天幕集会行くんだけど、ついてくるか、運転手がいるので来ないと。で、どこのこのところで、田んぼの真ん中で、テントがあって、そこでテント集会。で、こちらはヤギムの方で、あっちでテントを開いて、そこでテント集会して、子供集会して、もうですね、もう空いてる時間を全部それに使ってて、やってたんですね。本当に、その時に思ったことは、あ、そうだ。神様は私たちに対して、要望なさらないんだ。もし自分が、神様から与えられて感謝をするときには、その時に捧げるものがその時に与えられているんです。今はお金がないけども時間があるから時間を捧げましょう。そしてお金がないって何か収入があったら収入をでも捧げましょう。だからね、そういうふうにして、ね、全然何て言いますか、後ろ指に捧げるような何かそのような卑下するような信仰生活とは一度も送ったことがないんです。神様は、ね、私たちに、ね、捧げよう、時間を捧げよう、まあ、金銭的に人生を捧げよう、もう仕事も捧げよう、人生も捧げようとおっしゃいますけども、私たちに対して無理気をなさらないんですよね。絶対無理気はなさらないんですね。ですから就職するときも、あ、どうぞ神様とどの仕事がいいですか、でも最後には見心がなるようにと言ったら道が開かれてくるんです。自分で頭で考えているときには道が全然わからないけども、もう全部考えません。自分で努力しません。ただただ御心がなるように道開いてくださいと言えば、ポーンと道が開くんですよね。天気もそうですよね。で、もう何にもありません。ああだこうだ散乱して、お金が何もあって何もあって、こうここにはお金があって、これを捧げたらどうなるかと、でも捧げる金額の目標、教会の金額はね、もうそれ高い、もうそれがどうなるんやろうと思ったけども、もうちょっと置いといて、神様、あなたの御心ならば、捧げるお金くださいから、結構お金は誰が出て捧げることがある。で、そういうふうにして、御心がなるように、イエス様が喜ばれることをさせてくださいと言うて、祈っていたら、時間もお金も、そして、ありとあらゆる面において、神様が喜んでいたくださる方法をすることは、そういう捧げをすることは、より感謝することはできる。本当に私たちは自分の人生様に、ね、神様に自分の持っているありとあらゆる可能性を探って、その範囲において神様に捧げれば神は喜んでくださる。それをですね、 感謝して祈るので愛に祈ります。ここで私たちはですね、考えなければならないのは、神の愛を土台した、そして神様を愛するというその同義された上に誠の信仰というのが育っていくんではないだろうかと、この辺私たちは確信しなければならないと思います。そして弟子たちはマリアもそうです、頑張っているんですけども、非常にいい働きをしているんだけども、最後に弟子たちが本当に意味において全く生まれ変わって立派な弟子たちになったのは聖霊様が下ってからなんです。
アーメン。
聖霊様が下る前はいくら神の御心の中にこう、ね、素晴らしい働きをしているけども、何か少し指的なものがある。でも聖霊様が下ってきた時に彼らは全く新しく変えられた時に、全てのことを彼らは悟り、全てのことを理解し、イエス様に本当に真実に従うことができた。次の御言葉の一節の間違いです。2章の22節をお読みします。イスラエルの人々たち、この言葉を聞いてください。神はナザレのイエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証しの奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証しをされたのです。これはあなた方自身のご承知のことです。とこのようにペテロは弁明、2章の中で弁明しています。人々に聖霊の働き、キリスト教の働きを長いメッセージを通して、これ一部ですけど長いメッセージを通して語っています。そして聖霊様が彼らの弟子たちの上に下ったその瞬間に、ここにあるこのメッセージをペテロは語ることができます。聖霊様が下る前のペテロは非常に恐れ、おどおどして精神的に不安定で、もうですね、何かあったらすぐに応じされるような、ものだったんです。でも聖霊様が下った時に彼は台下に立ってですね、そして長いメッセージを人々に語る。その結果3000人の人が一遍に悔い改めてバプテスマへと導いたんです。ですからペテロは聖霊に満たされなければ中途半端な信仰のクリスチャンに、クリスチャンを生活をしなければならない。これは同時で同じことですね。私たちは聖霊様を受けているんだけども、この聖霊様に引き従って聖霊様によって満たされて信仰生活をしなければ中途半端な信仰生活をしてしまうんですね。何か捧げたけども捧げきれなかったためよう、時間を捧げたけども何かしたらいけなかったなという感じのように、私たちはいつもいつもですね、不安な気持ちを持って何か、ね、不信感を持ちながら信仰生活をしなければ。でも聖霊様が下っていらっしゃる、いらっしゃる私たちの内側にいらっしゃるその聖霊様に満たされてするならば、私たちはどんな小さなことでも、どんな大きなことでも自信を持って、神の前に自信を持って、人々の前に自信を持って信仰生活をすることができると思います。
ね、
だからそういう意味によって私たちは自分の信仰生活を新しく、日々新しく刷新していかなければならない。ただただ主の御足に従い、イエス様の御業を従う、御心を接触していく、御心をそれを実践していく、そういう信仰生活を私たちは持つように努力していかなければ。あのパウロは最後に言いました。私は誇るべきものがあるならば、キリストの十字架以外に、十字架を誇る、十字架以外に誇るべきものがない、ね、自分の中に何にも良いものがある、自分が努力した中には 何一つして神の御心に喜ばれることを私はできていない。しかしイエス様の十字架を誇り、十字架の中において物事を進めるときに、神は私たちの小さな働きをものすごく大きな互いの強化して祝福を持って私たちを進めていくのであ
ります
。アメン。私たちが十字架を取り、そしてその十字架の元をしておられる聖霊様に引き従って、御心に従う、御心にかなうように信仰生活をどうぞ持ってまいりまし
ょう。アメン。
天主天のお父様、あなたの素晴らしい名を賛美いたします。 神様あなたは生きていらっしゃる。私たちを通して今日も神の御庭の神の御国を建設させようとして働かせてくださっていることを感謝します。私たちの歩みは遅いとしたものであります。私たちのすることは小さなことしかできませんが、でも神様はそれをバイカバイカ無限大の力を持って豊かな祝福の成果としてそれを成長させてくださることを感謝いたします。神様どうぞ私たちの内側にどうぞ聖霊様に聞き従う素直な心を与え、イエス様の愛をイエス様を本当に心から信頼し愛するその心を与えてくださいますようにお願いします。どうぞイエス様あなたを裏切りません。私たちは裏切ってしまうようなということがあるかもしれませんが、イエス様あなたにしっかりとこの知らについて愛することができますように注意してください。主イエスキリストの皆によって祝福してお祈りいたします。アーメン。